先ほど司会者にルカの福音書9章の御言葉をお読みいただきました。この聖書箇所の舞台となっている、イスラエルユダヤの地、今から2000年ほど前の紀元後28年から29年にかけてのこのユダヤの国、北の方にガリレア湖があり、流れ下った水が視界に注いでいるわけですが、このガリレア湖、少し拡大しますと、南北がおよそ 21km、東西が 13km ぐらいの梨の形をした淡水湖ですが、この北の方のところにカペナウム、イエス様が伝道の根拠地とされたカペナウムの町があります。そしてこのヨルダン川が流れ注ぐこの川の東側のところにベツサイダという町があります。その時、その日、その時、イエス様は弟子たちを伴ってこのカペナウムの町の岸辺から船に乗って、そして対岸のベツサイダの町の方向に船出して行かれる、そんなところがこの聖書箇所の設定となっているところです。先ほど司会者にルカの福音書9章の御言葉をお読みいただきましたが、9章1節を見ますと、イエスは12人を呼び寄せて、呼び集めてと言われています。この時までイエス様は弟子たちを伴いながらも一人で神の国について教え、神の国の福音を述べ伝えてこられました。しかしこの時からイエス様はご自身の福音宣教のために12人の弟子たちを身元に呼び集められます。それは彼らを身近に置いて神の国の働き人として訓練し、ついにはイエス様が世を去られた後にもイエス・キリストの福音を全世界の人々に述べ伝えるべく彼らを使わすためです。そのイエス様によって呼び集められた12人の弟子たちは、紀元後28年から29年、その当時のユダヤ社会においては極めて影響力の少ない平凡な無名の人たちでありました。聖書の中にはこの12人よりももっと劇的なイエス様との出会いを体験した人たちがたくさんいますし、身分のある人や権力のある人も少なくありませんでした。にもかかわらずイエス様はこのガリレア湖の元漁師ペテロをはじめとする12人を弟子として選び、使わして行かれるのです。私たちはそのことを見ますときに、主なる神イエス様が人を選び、人を使わされるということに対して謙遜に受け止めていくことが大切かなと思わせられます。イエス様が弟子たちを使わすにあたっての宣教の目的が9章2節に記されています。弟子たちはこの9章2節にありますように、神の国を述べ伝え、病気を治すためにイエス・キリストによって使わされてまいります。弟子たちは神の国の訪れを告げ知らせ、神の国をもたらすために救い主イエス様が来られたことをイスラエル・ユダヤの人たちに告げ知らせるために使わされていくわけです。弟子たちはまた病気を癒し、癒しの奇跡を行うためにイエス様から使わされました。しかもその癒しの御業を自分の力によって行っていくのではなく、あくまでもイエス様の皆、すなわちイエス様の人格と権威によって行うことが許されてまいります。それは彼らが使わされて述べ伝えていくお方が、天の父なる神様から使わされた 救い主であられることを示す印なのです。イエス様がなさった多くの奇跡やイエス様の権威によって弟子たちが行う奇跡は、旧約聖書の御言葉によりますと、イエス様が約束の救い主メシア・キリストであることを示す神の御業、印であることがわかります。例えば旧約聖書のイザヤ書などでは、神は来てあなた方を救われる、その時目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く、その時足のないた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜びを歌うと、イザヤ書35章4節から6節のところに予言されています。神は来てあなた方を救われる、その時ご自分が神であることを示す印として癒しの奇跡をされるというのですね。ですから弟子たちが神の国を述べ伝えることと病気を治す奇跡を行うこととは二つの別々のことなのではなく、イエス様こそ、イエス様こそ旧約聖書の予言された救い主メシアキリストであると言って述べ伝えるという一つのことに他なりませんでした。宣教の目的、それは旧約聖書に予言された約束の救い主こそイエス様ご自身であられることをまっすぐに伝えることであります。次にイエス様はその12人の弟子たちを使わすにあたっての伝道生活の心得をルカの福音書9章3節から5節のところで述べておかれます。9章3節を見ますと、イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を落としなさい。このイエス様のご命令は、文字通りに聞くと大変厳しい言葉に思えないでもありませんね。けれどもイエス様がおっしゃりたいことは、要するに旅行用の杖一本の他に、余分な棒や今履いている靴の他にもう一足分の代わりの靴を備えたりするな、余分の贅沢品を持たずに今のままの姿ですぐに出て行きなさい、という意味の言葉でありましょう。イエス様はまた、どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさいと仰せられます。これはより良いもてなしを求めて宿を転々と変えてはならないということですね。つまり人間関係を大切にすること、誠実さが求められているのです。誠実さとは簡単に言えば変わらないこと、変節しないことです。それとは反対に、イエス様はイエス・キリストの弟子という理由で人々に迎え入れられず、話を聞いてもらえない場合、毅然とした態度が必要だと仰せられます。その時には彼らに対する証しのために足の裏の塵を払い落としなさいと言われます。これは受け入れられなかったことへの抗議とか腹いせではありません。これは伝道ということがとても差し迫った終末的なことだから、終末となってその村が滅びたとしても自分はもはや全然感知しない、責任がないという決別を意味する表現です。伝道者にはいつも今がすでに終末であるような全力を出し切った真剣勝負が求められていることを肝に銘じたいと思うものです。こうして使徒たちは 二人一組となり出て行って、路傍や人々の集まる場所でイエス様について語り、病気の人々を癒して行きます。続いて少し飛んで9章10節の御言葉を見ていきたいと思います。9章10節を見ますと、さて人たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれたとあります。人たちは伝道の根拠地カペナウムの町に戻り、イエス様のもとに集まってきました。イエス様は多分伝道期間を定めておられたのでありましょう。そしてその日が来て彼らが一時に戻ってきたのでありましょう。そこでイエス様の前に報告がなされます。この時人たちがどんな様子で宣教の報告をしたかは定かでありませんが、非常に元気に大きな喜びを持ってその成果を逐一イエス様に報告したのでありましょう。彼らは疲れも覚えず、もう得意になってまだまだ働けますというような、そんな調子でイエス様に報告したのではないでしょうか。その時にイエス様は弟子たちにしばらく休みなさいと仰せられて、彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退いて行かれます。これは慈しみにあふれた勧めであり、魂の医者であられるお方の行き届いた配慮のお言葉ですね。ベツサイダはヨルダン川がガリレア湖に流れ込む河口の少し東にある町です。そこはガリレア国王ヘロデ・アンティパスの領地ではなく、その兄弟ピリポの領地でしたから、ヘロデ・アンティパスに邪魔されることなく弟子たちの信仰を訓練することのできる場所でした。そしてその間に行われた弟子たちに対する訓練がここに記されている五千人養いの奇跡です。そしてこの五千人養いの奇跡はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書が共通して記録している唯一の奇跡です。したがってこれがいかに強烈な印象を与え重要な意味を持つ出来事であったかが分かると思います。イエス様が弟子たちと一緒に寂しいところに行こうとして船に乗り、ベツサイダに向けてガリレア湖を漕ぎ出していくのを見ますと、多くの人々は陸伝隊に それを追ってイエス様と弟子たちが上陸したところで追いついてしまいました。平行記事のヨハネの福音書6章4節を見ますと、さてユダヤ人の祭りである過ぎ越しが間近になっていたと言われていますから、この出来事はイエス様の十字架死のちょうど1年前の3月から4月頃の春のことでした。過ぎ越しの祭りにはユダヤ中の成人男子がエルサレム神殿に巡礼することになっていましたから、イエス様を慕って追いかけてきた求道者、噂につられて駆けつけてきた人々、巡礼の途中ガリレア湖の岸辺を旅していた旅人たちが集まって、その数は午後になっても男だけで5000人ほど、女子供を合わせると1万人以上もの大群衆となっていたわけですね。弟子たちとだけの静かな時を待ち望んでおられたイエス様は、しかしその群衆をご覧になって彼らの求めに対する大きな憐れみの御心から、ご自分が必要としておられた休息を取ることも忘れて、このルカの福音書9章11節にありますように、人々に神の国のことを教え、また病人を癒したりして一日を過ごしてしまわれました。次の9章12節にありますように、いよいよ日も西に傾きかかり、午後3時を過ぎた頃、弟子たちは心配してイエス様に申しました。この群衆を解散させてください、 そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人里離れたところにいるのですから。その弟子たちの言葉に対してイエス様は、あなた方で何か食べるものをあげなさいと、まるで正反対のことをおっしゃったわけですよね。その時、平行記事のマルコの福音書6章38節によりますと、まずイエス様の方から、パンはどれくらいありますか、行ってみて来なさいとお命じになり、弟子たちの調査の結果、弟子たちが確かめてきて、パン5つと魚2匹しかないことを報告しています。次にイエス様は、このルカの福音書9章14節以降に記されていますように、群衆を50人ぐらいずつ組にして座らせるよう命じられました。その上でイエス様はまず、その5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰がれました。祈りの姿勢です。それから祝福され、それらを裂かれました。そうして裂かれたパンを配らせられたのは弟子たちです。弟子たちの実際することは給仕であるわけですね。こうして人々は食べて満腹したのです。イエス様は無から有を生じさせる方法で、たった5つのパンと2匹の魚を持って大群衆の食欲を満たしてくださったのです。昔からこの奇跡を何とか合理的に解釈することができないかと多くの人々が考えてきました。ある聖書学者などは、自らの持っているパンを率先して差し出されたイエス様のその誠実さに心打たれて、人々が隠し持っていたパンを次々に取り出し、自分が食べるよりも人に食べさせたので、肉体的には満腹したわけではないが、精神的には満足し、余りさえ出たのだと、そんな辻褄を合わせています。しかし私たちは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書のこのところの記事を総合して、次の事実を認めなければなりません。その人数の計算においても、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせたわけですから、またそれぞれのグループごとに1人ずつ弟子たちが給仕係として立てられていたわけですから、この奇跡は整然とした状態の中、明るみの中で行われた事実だったのです。このベツサイダでの食事の出来事から、私たちはおのずと生産式を思い起こされます。イエス様が天を見上げて裂いて弟子たちを通して分配されたこの奇跡は、積極的に神の国における食卓を現実化させるものです。人々は皆食べて満腹しました。イエス様と出会った人は飢えたまま物足りぬ思いで帰ることはないのですね。礼拝の旅ごとに私たちが味わうのは、このイエス様にある荘厳な恵みではないでしょうか。後にイエス様は言われました。私は命のパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますとイエス様は仰せられます。この命のパンを食べる食べ方、それはイエス様を信じるということ、これが命のパンを自分のうちに取り入れる方法です。実に信仰こそイエス様が与えてくださる永遠の命を受ける唯一の方法なのです。私の罪のために十字架上に死に、死後3日目に死人の中から復活されたイエス様を、私自身の救い主キリストと信じるとき、イエス様は私を、あなたをお救いくださり、この世のものでは味わうことのできない絶えなる霊的な満足、満ち足りた恵み、 永遠の命に預からせてくださるのです。天の父なる神様がその一人子イエス様の命をもって買い取ってくださった救いの恵みを無にすることなく、信仰の手を広げて今お受け取りくださいますように、一言お祈りさせていただきます。私は命のパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますと、イエス様は聖書の御言葉を通して私たち一人一人に仰せたまいります。命の恵みを信仰によって心ゆくまでいただき、永遠の命の安息をいただくことをお一人お一人にもたらしていただけますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。